皆さんこんにちは。食の魅力、歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組、おいしい歴史物語のお時間です。ナビゲーターはこだわりの北海道日帰り体験を提供するディスカバー蝦夷代表の坂野拓磨が務めます。今日はジンギスカンシリーズの2回目ということですが、札幌の観光名所に羊ヶ丘展望台というのがあります。札幌ドームのすぐ近くなんですけど、羊がたくさん放牧されていて、広大な石狩平野が見渡せる、いかにも北海道らしい、雄大な景色で人気の場所でして、クラーク博士の銅像が立っていることで有名だと思います。で、台座にはボーイズビーアンビシャスって書いてあって、クラーク博士が片手を大地の方を指さしているみたいなポーズで有名だと思うんですけど、細かいこと言うと、実は羊が丘ってクラーク博士とは縁もゆかりもない土地なんですね。で、もともとクラーク像ってのは北海道大学の校内に置いてあったんですけど、ここが1970年ぐらいの観光ブームが起こってくると、大学に観光客が殺到するようになってきて、学業に支障をきたすようになってきたと。で、そういう問題があったんで、1976年に新たに大学から離れた羊ヶ丘展望台にクラーク像を建立したと。で、1976年というのはちょうどクラーク博士が来た明治9年1876年から100周年にあたるので、それにかけてっていうことでもあって、以来ここが観光地として有名になっていったっていうところなんですけども、クラーク博士といえば、どちらかといえば教育者として名高い、札幌農学校の初代教頭として名高いとは思うんですが、本職っていうのは農業技術者なんですよね。で、クラーク博士は日本の食文化にも大きな影響を与えています。有名なところでは酪農畜産の研究拠点としてを札幌農学校に設立したり、これは今札幌農学校第二農場っていうことで、モデルバーンとかも明治の歴史的な建造物が保管された観光名所になっていますけども、その他にも実は来日してすぐに日本で初めて缶詰を試作して、日本で初めての缶詰工場を翌明治10年の10月10日に、石狩に作ったっていう、そういうきっかけを作ったっていうことで、缶詰水産加工業ですかね、を起こした人物の一人でもあるんですよね。で、この石狩に起きたできた石狩缶詰所っていうものが、いろいろ缶詰工業、水産加工業が盛んになり、例えば有名なところで言えば東洋水産っていう会社が、そういう保管技術、缶詰技術っていうのを応用してレトルト技術っていうものを作っていって、いろんなカップラーメン、カップ焼きそばなったかりで、マルちゃんとかですね、有名になったのは、この缶詰っていうのが一つのきっかけになったっていう意味では、クラーク博士っていうのは、教育者だけでなく食文化にも非常に大きな影響を与えてるんですけども、クラーク博士はいわゆる親雇い外国人の一人なんですね。で、親雇い外国人っていうのは北海道の開拓を指導した外国人たちなんです。で、北海道の開拓を司るために作られたお役所が開拓使。で、そのトップが薩摩出身の黒田清隆。で、黒田清隆は北海道を簡単に言えばアメリカのようにしようというプロジェクトを構想するんですね。いわば北海道アメリカ化計画みたいなプロジェクトを立ち上げるんですけど、なぜいきなり北海道をアメリカにしようかと思ったのかというと、それはまず気候とか風土がアメリカに似てると。やっぱり本州と違って、非常に冬場は寒冷、寒くなるし、なかなか稲作っていうのも当初は全然うまくいかなかったんで、本州の文化をそのまま持ってきてもなかなかうまくいかないっていうことがあったので、であれば気候が似てるアメリカを参考にしようと。で、北海道に似てアメリカも広大な土地があるし、で、先住民族がいるだけの フロンティアを開拓したっていう、まあ、実績があると。さらに言えばアメリカっていうのはイギリスから独立して、まあ、アメリカ独立戦争っていうのに戦って独立したっていう実績があるので、当時北海道を開拓する最大の目的はロシアへの備え、ロシアに取られないっていうことがあったので、まあ、ここに産業を起こしてさらに軍事的にもしっかり守るっていうことで、まあ、いわば殖産興業と富国強兵っていうことが、まあ、大きなテーマだった中で、まあ、開拓使がどうするかって考えた時にやはりアメリカを模範にしようということになったんですね。で例えば、まあ、これは黒田清隆が別に独走したわけでもなく、幕末から有名な例えば坂本龍馬なんかも北海道の開拓を重視して仲間を派遣したりしましたし、まあ、将来的には北海道に行きたいっていうのも思ってたみたいなんですけど、まあ、志半ばで暗殺されましたけど、坂本龍馬の子孫は北海道に移住して、まあ、その子孫のうちの一人の坂本直行さん、通称直行さんが十勝で酪農をやりながら画家をやって北海道の自然を描いて、それがまあ有名な六花亭のお菓子の包装紙になってるっていう、まあ、そういった縁もあるんですけど、まあ、とにかくその開拓使トップの黒田清隆が明治3年にアメリカに行って直接グラント大統領に直談判するわけですね。北海道はアメリカのようにしたいんだと。でそれをできる人物を紹介してほしいって大統領に紹介されたのがホーレス・ケプロンという人です。まあちょっとクラーク博士に比べたらちょっと知名度低いかもしれないんですけど、まあ、この人は当時のアメリカの農務長官、まあ、農務省のトップなんで日本で言えば今の農林水産大臣ぐらいに当たる人なんですね。これぐらいの人に北海道の開拓の顧問をお願いする。で当時の日本ってのはまだまだ後進国で、その日本の中のわずかな北海道っていう島だけの、プロデューサーになってくれっていうお願いするっていうことは、まあ、これ司馬太郎が本の中で書いてるんですけど、もう失礼を通り越して滑稽であると。確かにそうなんですよね。日本の農林水産大臣のところにどこか全然知らない国のその地域のなんか農業のトップになってくださいみたいにお願い来たら、それはやっぱりおかしな話なんですけど、それをやっぱり本人説得してやったっていうのはやっぱり黒田清隆の熱意があったんだろうと。で当時ケプロンはもう67歳でしたから、まあ、かなりの高齢だったんですけど、まあ、黒田の熱意と、もう一つは、まあ、高額の給料ですね。で当時の日本での最高の給料の1万円、これはだいたい今の日本でいうと1億円とかそれぐらいらしいんですけど、まあ太政大臣とかよりも一番上の給料をケプロンに払ったっていうことで、これはケプロンさんの給料で、あとはいろんなお手伝いさんとかそういう人が別にシェフとかも全部日本で雇い入れて、まあ、支給したっていうことなんで、どれだけ北海道の開拓に、まあ、エネルギーというか、まあ、優先順位が高かったかっていうのがよくわかるとは思うんですけど、まあ、結局ケプロンは北海道の開拓のいわば総合プロデューサーとしてやってきて、本国からさまざまな分野のスペシャリストを呼び寄せるんですね。でそのうちの、まあ、クラーク博士はいわばそのうちの一人教育のプロっていう形に過ぎないとも言えるんですけど、まあ、彼らのミッションはさっきも言ったように北海道をアメリカのようにするっていうことで、アメリカの産業、農業、酪農、そういったものをどんどん導入していくだけじゃなくて、食事までもアメリカ式にしたんですよね。完全養殖っていうことで、札幌農学校の食事はもう完全に養殖で、パンと鹿肉のステーキ、あとはチーズ、牛乳、シチューっていうことで、ご飯食べさせてもらえなかったんですね。ただ唯一の例外がライスカレーの日、この日だけはカレー、ご飯食べていいってことで、まあ、これを一つのきっかけにしてカレーライスがまあ広がっていってっていうことなんですが、まあ、それはまたちょっと別の機会にカレーシリーズみたいなのでやろうとは思っています。で、こうした中で、 まあ、あのジンギスカンにつながっていく羊の導入っていうのが始まってくるんですね。でこれは目的っていうのは、まあ、あのウール毛を羊毛ですねを刈り取るっていうことと、もしくはまたあと肉食肉として食べるっていうことを普及させるっていうのが目的で、まあ、連れてきたんですけど、これを連れてきたのが酪農畜産専門のお雇い外国人エドウィン・ダンさんで、彼はアメリカで大規模な農場を営んでいて、まあ、ゴールデンカムイにもあの彼をモデルにしたエディ・ダンっていう人物が出てくるんですけども、まあ、彼が設立したマコマナイ牧牛場っていうところでいろんな日本の青年が実際に酪農を学んで、そういう人たちが日本の酪農業を作って、まあ、具体的には雪印乳業を起こしたりとかしていくっていう意味で、まあ、非常にまあこの人たちも酪農とか畜産に関わった人なんですけど、まあ、例えばですね、エドウィン・ダンがその実習中に使ってた、当然英語で指導するわけですよね。使ってた英語は実は今北海道の方言に残されてるんですよね。で北海道であの短期間でこう農作業とかするパートさんみたいな人のことをデメンさんって呼ぶんですけど、デメンっていうのは英語のデイメンですね。日雇い労働者のデイはワンデイツーデイのデイで、メンが人のことなんで、デイメンっていうのは日雇い労働者なんですけど、それがそのままデメンっていうので日本語になって北海道の方言になったっていうことで、まあ実はあの北海道の人はあんま知られてないんですけど、それはエドウィン・ダンが使ってた言葉が根付いていったっていうことなんですけど、でこの時、まあ、アメリカから羊を引っ張ってきたのがエドウィン・ダンなんですが、その時導入された品種がサウスダウン種っていう品種です。で羊たくさん品種ありますけど、このサウスダウン種っていうのは、まあ、検索してくれれば分かりますけど、ラム肉の王様って呼ばれてるんですよね。で幻の品種とか超高級品種と呼ばれていまして、まあ、一流のフレンチレストランではもうこのサウスダウン種のあのラム肉を使っています。でそれぐらい貴重な肉なんですけど、このラム肉を札幌で初めて食べたのが榎本武明ですね。で幕末にオランダに留学して、あの戊辰戦争が起きた時に蝦夷共和国を作って、明治戦争と政府と函館戦争で戦ったんだけど負けて、で、まあ、あの韓国に牢屋に入れられたんですけど、黒田清隆が頭を丸めて政府に除名に奔走して、で開拓使とか後に明治政府で養殖を歴任していくっていう形なんですけど、でエドウィン・ダンさんが主流になって、まあ、羊をたくさん、まあ、飼い始めていくんですが、まあ、北海道の気候は割と寒冷なところなんで、まあ、羊ってあんだけ毛がたくさんあるんで、あんまり暑いところとかムシムシしてるところって向いてなくて、実は北海道だけじゃなくて本州の方でも牧場は作られていたんですけど、やっぱり北海道が一番気候的には適していると。で実際に刈り取った羊毛の質っていうのはもう海外のものと比べても遜色がないし、まあ、当時は日本では普及してたのは木綿製品だったんですけど、木綿よりもはるかにあったかい地、北海道にはもうこれはやっぱりすごい適してるからっていうことで、エドウィン・ダンは羊の飼育を強く推奨したんですけども、ただ肉の方がですね、ラム肉の方はやっぱりちょっと独特の臭みがあるってことで、まだ当時はやっぱり肉食って普及してなかったんで、なかなか受け入れられなかったと。でまあもうほとんど日本人は食べないで、一部の洋食西洋料理店なんかで外国人向けに細々と、まあ、提供される程度で、結局羊肉っていうものは普及していかなかったんですね、明治の時に。でこの原因っていうのはもちろん臭みがあるとか肉食に慣れてないっていうのもあったんですけど、当時出されていた肉っていうのがもう年老いて羊毛が刈り取れなくなった羊を潰していたんで、臭みが今よりはるかに強かったんですね。でさらに冷蔵庫とかもないし、保管技術もないし、ちゃんと臭みを取るような、まあ、技術みたいな料理法も確立していなかったんで、まあ、結局あんまり羊肉料理っていうのは普及しないまま明治時代を終わっていくわけなんですね。まあ、これと対照的なのは牛肉ですね。 牛肉はまあ牛鍋料理っていうものが爆発的にヒットして、まあこれはもう文明開化の象徴っていう形になるんです。牛鍋とビールっていうものが、で割り下で煮込んで卵溶いて食べるっていうもので、まあ味噌入れたりもしてたんですけど、これはやっぱりあの臭みもなく食べやすかったんですね、当時の日本人にとっては。なんですけど、羊肉に対してはそういう日本人に合うような料理がまだできてないまま、まあ、明治を過ぎていくっていうところが、まあ、今日のお話になります。